こんにちは、ガストロノミーごっこの川端です。今回はまたもや新井慎吾さんをゲストにお迎えして、ガストロノミーって何みたいな話と、今後僕がやっていきたい、事業の妄想ですねの話をしています。お楽しみに。そうやな、だからこういうなんか突如を取るようなタイミングのものは別に全然話脱線してもなんかどういう脈絡になるか全く分からんからさ、いいけれど、なんか基本コンセプトは僕もガストロノミーごっこっていうね、ガストロノミーごっこっていう、もうポッドキャスト名でやろうとしてるんで。
ガストロノミーってその美食家ってこと？
それで言うとですね、その、美食家っていうよりかはガストロノミーっていうのはなんか食に対するなんか考察とか研究みたいなことを、
なるほどなるほど、
なんかイメージで言うとアートとかサイエンスみたいな流動の言葉。
おそういうことなんや。
うん、
やなんてアーティスト、ガストロノミー、
うん、で、ガストロノミーっていう学問やね。
そうなんや、
一つの学問みたいな。そうそう、食学、美食学みたいな。
美食学か。ガストロノミー川端さん。
いやでもだからごっこってつけてんのはなんかそんな風には俺はちょっとなりきれへんし、その広くて深すぎるし、だからちょっとは、そんな
言い訳してるん
で、そうそう、いい言い訳させてくださいよ。最近や、俺この 2ヶ月前ぐらいに知った言葉やから、ガストロノミーほんまに。だけどなんか結構求めてた言葉やなみたいな、ガストロノミーっていう言葉を知って、ね、うわ俺これやりたいっていうか、こういう考え方があるならそれを勉強してみたいと思って、だから最近はツイッターとかでも食にまつわるニュースとか、なんかをそれこそ Google アラートとかから収集して、面白いなって思ったのをツイッターに感想文載せて貼り付けているみたいな状況な
の。なんかそういえば松井さんのさ言ってたさ、そういうスマートキッチンツールみたいなさ、
はいはいはい、
のにさちょっと遠くはないなみたいなのがさ、Kマートっていうさ、オーストラリアニュージーランドの、日本でいうニトリみたいな、ニトリのオーストラリアニュージーランド版みたいなのがあって、それ Kマートっていうんやけど、Kマートで売ってたのが犬のなんかこの器、餌を出す器に測りがついてて、犬にじゃあ例えば 100g 毎日あげ与えますみたいな、大体ちゃんと決まってるのをさ、毎回測るのめんどくさいから、棒に入れたらもう 100g とかっていう測りが出る楽なツールみたいなのがその Kマートで売ってた。
ああそうなんや。
うん、
いや絶対
そうなんや、松井さんが言ってたやつみたいな。
確かに確かに。今ちなみに俺南海電車の広告、中吊り広告に映ってまして、
ああそうや、なんかあれやん、あれ跡継ぎのやつで、
そうそうそう、
おめでとうございます、
ありがとうございます。その全車両に僕がいます、南海電車。
ガストロノミー、ガストロノミスト。
じゃあ
ディス
ってるやん。
自分で言うからや。ガストロノミスト川端さん、
どうもガストロノミスト川端です。いやなんかその、そもそもなんかスマートキッチンツールみたいな話は、なんかキッチンツール ×IoT で、料理の、データを取れたら、全世界どこでも再現可能な世の中になるんじゃないかなみたいなところが発想で、
なんかそのあれってことやね、ただ単にこう測りがついてるとか、そのスマホで管理できるってだけじゃなくて、料理のデータっていうビッグデータを集積できるようにしていく。
そうやね、なんかそこが結構
それを全部共有させていって、
そうで、なんかクラシルとかクックパッドみたいな風に、
どこも全部統一、
そう
一般化やね、いわゆる。
そうやね、料理データの一般化みたいな。今まではそのデータっていうのが取得されてなかったこと多いなと思ってて、人間の毎日のことやのに、
料理がものによって全然違うっていう。
そうやね。で結構
大さじ1杯とかやるとこね、
俺も今料理してて分かるけど、
うん、
その正直データ化しづらい部分とかもやっぱあんねんやん、
うん、
絶対、うんうんうん、そう例えば焦がし方とかもそうやし、
ああね、
あとはそういうところか、そうそうそう、それもあるし、そのなんだろう、そもそも鍋でやんのかフライパンでやんのか、アルミでやんのか鉄でやんのか、
それだと全然違う。同じ量で同じ時間で同じ火力でやってもフライパン、そのアルミなのか別の鉄なのか、
いやもうほんま全然違う。蓋をするのか、やっぱり水蒸気の量、なんか水分量とかもそうだし、
うん、
って思うと結構その温、まあ俺が言ってたのって温度と質量と時間やねんけど、
うんうん、
が収集、
そうじゃないところの、
そうそうそうそう、
尺度も難しいな、
そうそうそう。でも逆に言ったら温度と、まあ、質量と時間さえまずは取れたら結構
ある程度許容範囲、
そうそうそうそうそうそう、
なるほど。
逆にそれ以降のところはその自分らしさでいいんちゃうかなっていうか、
誤
差、そうそうそう、
標準的な誤差になる、
うん、なんか補助線を引くみたいなイメージなんかなって思ってて、
ほうほうほう、
なんか俺結構そのいやそれってでもなんやろ、例えば一個作れたとしたら、ね、料理を完璧一個作れたらなんか料理する人がおらんくなるんかなとか、なんかいろいろ思っててんけど違うなと思って、なんか補助線っていうか、なんかその中でクリエイティブがもっとやりやすくなるっていう風にならんのかなっていう風に思ってきて、でまあそういうことを考えたんです
。余裕がきなんやろな、この調理に対して、調理に対してその余裕が出てくると、その余裕の部分から新しいなんか
クリエイティブ、
そう創意工夫がもっと生まれできるんちゃうかっていうこと、
うん、そうやね。だからなんか今は僕料理っていうのが結構なんかそのいろいろ本とか読んでたら、
うん、
その元々はすっごい大変なことやってんて、
うん、
だってよくよく考えたら火を起こして、で例えば
水汲んできて、
そう水汲んできて小麦を粉にすりつぶして、
なるほど、
水を加えて塩を加えて発酵させてみたいな、
塩も作るの大変やし、
そうそうそうそうそう、だから結構奴隷的側面というか、
うんうん、
正直そのなんだろう、料理人と呼ばれる人って今もそう、うん、ちょっとまあそういうところもあるかもしれんけど、すごい過酷な労働だったっていう歴史があって、
うん
うん、それこそほんまにやけどしたりするしね今でも、
うん、しやっぱりもう集中力と、うん、労働量多いよね。
そう労働量多いで、なんか今その自分が掲げてるなんだろう、
うん、
ミッションっていうか、なんか結構そのスマートキッチンツールどうこうっていう前に、自分がもともと貧困とか興味あるってずっと言ってると思うねんけど、なんかそこってなんか単純にご飯が食べられへんみたいなところも、まあ、ある程度ちょっとずつかなんかまあ解消できてきて、全世界的に見ても、次はやっぱりこう健康的にこう生きていくとか、そうそうそうそうそう、そうなった時にまあフライドチキンの話じゃないけど、貧困層のところがまあ簡単にカロリーが取れて、なんていうマクドナルドみたいな、なんていう分かりやすい味、もう脳がもうなんか麻薬中毒みたいな味をすごく求めてるし、それが簡単に手に入る世の中になってきた時に、やっぱ栄養のこととかがどんどんこう所得が少なければ少ないほどそこに割く時間とか労力とかお金が少なくなってきて、そのファーストフードにとかに頼ってしまいがちになっちゃうみたいなことが起きてると思うねんや。だからなんかそこの解決の糸口ってどこにあんのかなみたいなところで、まあ料理をもう少し労働から解放するみたいな、料理という文脈の中で労働と呼ばれてるものと、もう一つはちょっとエンタメ要素っていう、なんか二つがあると思う、なんか共存し合ってると思っていて、
趣味の料理と、
そうそうそうそうそう、
労働の料理と
2つあるなっていうふ
う
に、
うんうん、
でその労働の料理っていうものを、
うん、
なんかなるべくなくしていくみたいなことの事業を結構やっていきたいなっていう、
うんうん、
でそれがまあ料理人を幸せにすることにつながるんかなっていう、
うんうんうん、つまりそうなるってことだもんね、うん、
だからなんかスマートキッチンツールだけじゃなくて、
うん、
なんかもう一つ考えてるのは、うん、もうちょっとその料理を楽しんでやってる人たちを増やしたりとか、うん、料理したことなかった、あんまり興味なかったけどなんか結構料理すると楽しいなって思えるなんか環境とか仕組み作りをできたら面白いなとも思ってて、
うん、なるほどね。
でそうなればなんだろう、
うん、
まあ栄養のこととか、まあ、どういうものを口に入れてるかとかも結構考えるんかなとかさ、
うんうん、
あとは純粋になんか料理を自分のために作るのもそうやけど人のために作るっていうのもあるやん、うん、
もてなすみたいな、
そうそうそうそう、ね、とかもてなす
なバーベキューとか、 なんか
あ、そうそうそう、
お客さん呼んで自分が作ってあげて、
うん、
こう自分キッチンにおってみたいな、
そうそうそう、
みんなはテーブル座ってお酒飲みながら喋りながらみたいなんで、うん、はいできたでみたいな、ステーキみたいなバーン出してあげたりとかっていうのが楽しい、
うん、
俺そういうのやりたい人やから、
うんうん、
分かる、なんかそういうもてなすみたいなところ、
そうそうそう、いやそういう人たちがもうちょっとなんか普通に当たり前に生活の中でなんかできる仕組みってないんかなっていうのも模索してる、うん、その普通にバーベキューとか行って自分たちで楽しむっていうのも全然ありやねんけど、結構日常生活の料理なんか生活の食事っていう場面でもっとそういう頻度が多くてもいいんかなみたいな、まあ、なんか具体的な例を言うとなんか ABC クッキングってあるやん、
何それ、
なんかさあのアフターファイブでOL さんたちが行く料理、
何、
知らん、料理教室、うん、 ABC クッキングって、絶対知ってる、
うーん、
大阪やったらナンバーパークスの中とか、
ね、
梅田とか
に多分見たことあるんやろうね、でも多分その名前とかまでちゃんと、あ、なんかガラス張りのとこでなんかみんな勉強してるな、
それ
あそれな
あれをもうちょっと拡張できひんかなっていうのをすごく考えてて、なんか ABC クッキング行ってる友達がいて、なんか俺 ABC クッキング行ってる人たちってみんな花嫁修行してるだけなんかなって思っててんけど、なんか
そうでもない
ね、そうでもなさそうで、
うちのお母もお料理教室行ってるよ未だに、
ああほんまに、
うん、
なんかそれって単純に楽しいっていうところもあるし、
うんうん、
なんかそこにおけるコミュニティが出来上がってたりとか、
ああね、
一人で食べんのってなんかまあ寂しいじゃないけどさ、そんな面白くないけど、そこでいろんな人とまたコミュニティがつながってってさ、
うん、
だからまあまあ、うん、そういう
自己実現にもなるしね、
そうそうそうそうそうそう、
こんな料理作れるようになったみたいな、
そうですね、だからまあそういうので料理する人自体がもっとなんか楽しくなれるような事業みたいなのもなんかしたら面白いかなみたいな、でそれがまあなんか俺ずっと言ってたなんか貧困の話とかのちょっとした一助になるかもなみたいなふうにまあ思ってるっていう、
やりだしたらね、ほんまに実際にもっと描けてくるかもね、あこれができるな、これできへんなみたいな、
まあだからまずはその食にまつわることをもっと勉強していきたいなっていうことで、まあ、ポッドキャストをやって、
これさ、
うん、
これさもういちいち編集したりさ、こうバーってやるのが絶対毎日の労働とかになってくると面倒くさくなって続かへんからさ、
うん、
僕らがこうやって会話したタイミングでこれもうライブ配信みたいにしたらいいんじゃん、で切ったタイミングでそれでもう配信完了、配信ずっとされていくみたいな、そのライブ配信の分が、
そうやな、
めちゃめちゃ楽ちゃ
う、そういう風にしようかな、いかがだったでしょうか、第1回から聞いてらっしゃる方はまた新井慎吾なのかよみたいな話 も思ったでしょうし、今回は僕の妄想話もかなりあったので、まあ、次回からね、次もまあもしかしたら新井慎吾の回になるかもしれないですが、次からはいろんな人をね巻き込みながら、ちょっとスタイルを変えながらねやっていけたら楽しいなと思っています。ではまた。